水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
今日はシン・ゴジラという映画の話です。
はい、
私の友人が面白かったというので、その言葉を信じ映画シン・ゴジラを見ました。シン・ゴジラのシンがカタカナになっているので、それが何を意味するのか最初よく分からなかったので二の足を踏んでいたんですが、要するに新しいゴジラという意味らしく、はい、まあもう少し言えば平和な日本に降りかかった新たな人為的災厄というふうに私は理解しました。
はい、
私が大好きな大杉蓮が演じる実直な首相以下閣僚官僚が避難途中にゴジラの攻撃に遭い、日本は政府機能を失います。その大混乱の中で残された政治家若手官僚が後を引き継ぐのですが、国際社会はゴジラをなんと核兵器によって攻撃し無害化しようと決定してしまうのです。
はい、
攻撃実行日まで残された時間は1週間。日本はなんとか核攻撃を回避するためにゴジラを凍結し動けないようにした上で破壊しようという作戦を立てます。
はい、
ゴジラ凍結のために必要な薬剤3000トンを、日本全国にある化学メーカーを総動員し特管生産を行った上で東京に運びます。同時に新幹線や在来線の列車を無人運転し東海道線路上に居座るゴジラに突入して付近のビルを破壊してまでゴジラの上に瓦礫爆弾を浴びせました。
はい、
2時間の上映時間はあっという間に過ぎました。終わってからこの映画を作った人々はどんなメッセージを観客に伝えようとしたのかちょっと考えさせられました。
はい、
自宅に帰ってからこの日のある全国紙の紙面を広げてみると、削減地攻撃能力の整備をというこの新聞の論説委員の記事が目に入りました。
はい、
削減地ということは古くは日露戦争の頃からある用語ですが、もともとは前線の攻撃部隊に武器弾薬を補給したり作戦を立案する後方基地という意味だそうです。
はい、
個人の提案とはいえ全国紙に削減地攻撃能力の整備をという提言が出たのは初めてではないでしょうか。不思議なことに削減地という英単語はなく兵站基地ストラテジック&ロジスティックベースと、まあ、訳せばおおよその漢字は出るのではと私は思います。
はい、
論説委員は専守防衛に反するという意見もある、しかし他に防衛手段がなく必要最小限の攻撃なら合憲だと思う、逆の見方をすれば日本を攻撃すれば大反撃に遭う、相手にそう理解させることができれば攻撃を思いとどまらせる効果があると主張しています。
はい、
ただし私は思うんですが、シン・ゴジラを操る相手国が日本と同じぐらい国民生活が日本のように安定しその政治指導者が国際政治への配慮と理解があればの話だと思います。私もこれまでの自分の経験から日本国民は核兵器を持つことにも他国を攻撃することにも国全体で反対していると分かっている指導者は他国にも間違いなくたくさんいると思います。
はい、
この論説には危機が見える場合にはそろそろ本気で考える時期が来ているのではと語っていますが、この遠慮がちな発言はこうした危機は明らかだ、本気で考えようという気持ちを若干薄めていっているようにも見えるのです。
はい、
この記事を読んだ日と映画を見た日が一緒だっただけに強く印象に残りました。
うん、今国会の流れもなんとなくそっちの方に行きつつあるという状況ですからね、これは本当に真剣に考えなくちゃいけないですね。
そうですね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。